塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。番組をスタートしていきたいと思います。番組では再三申し上げておりますけれども、私、このラジオ番組の他にですね、冤罪犠牲者の会の事務局長という立場も務めさせていただいているんですけれどもね、最近自分はこういうことで逮捕され拘置所にいます、でも私は全く身に覚えがないんですというようなね、お手紙を何つうかいただいたんですね。私はタバコ一本吸わないのに大麻を栽培して吸ったことになってるみたいなね、全然身に覚えがないんですというような、そんなようなお手紙をいただいたり、お手紙を拝見するたびにですね、本当に世の中には冤罪が多いんだなってもう呆れてしまいますね。おそらく拘置所とか刑務所の中はね、紙と鉛筆しかないんだと思うんですよね。レポート用紙みたいな紙にびっしりとね、手書きの文字が書いてあって、本当にね、思いの丈を綴ってくださる方がたくさんいましてね、そういうお手紙を見ると本当にこの人たちのために何かしなきゃいけないなという気持ちに毎回させられます。今日はですね、冤罪犠牲者の会の発起人でもあります桜井昌司さんに最近の思いを語っていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。深川事件と呼ばれます冤罪事件を体験しました桜井昌司と申します。私たち冤罪体験者というのは、冤罪を体験するまで日本という国は警察は真面目で正義で、検察官という司法試験通った方が、正義を守るために悪人を裁いて、そして神のごとき裁判官が正しい判決をすると信じてました。誰も同じだと思うんですね。でも実際にこう自分自身が冤罪を体験してみますと、日本は法治国家風であって本当のこの正しい法律が運用されていないということを身をもって知らされます。警察という組織は残念ながら私たちが信用しているような組織ではありませんでした。平然と嘘を言う、平然と証拠を捏造する、平然と人の言葉をねじ曲げて有罪の証拠を作り上げてしまう。私は深川事件という冤罪を通じてそれを体験しました。私と杉山卓夫という二人が冤罪になったんですけども、事件の夜、またまた私のふるさとであった事件、しょっちゅうまあ帰りますよね、ふるさとですから。その月の違うのを事件の夜だというふうに人に言わせてしまったり、そういうふうにするんですね。それだけなら私も、いろんな事件を見てみますと、警察が証拠を捏造しない事件ってないんですね。有名な袴田事件、狭山事件、私は2大警察証拠捏造冤罪事件だと思ってます。味噌タンクの中から出てきた5点の衣類、袴田事件、狭山事件の鴨居の万年筆、こういう証拠を捏造しておきながら彼らは正義の声を上げてる、許せませんね。私自身はその悪党警察って言ってるんですけど、なぜ真面目に社会の正義を守ろう、社会の治安を守ろうとした警察官がああいうふうに嘘を言うような人たちになってしまうのか、これは理由がありますね。 自分たちは悪党と対峙して悪い奴らを懲らしめるためにいるんだ。悪い奴らを懲らしめるためなんだから多少は悪いことをしても構わないんだっていうのを言うわけなんですね。彼らは目の前にいる人間が犯人、この犯人を有罪にするのが正義だったら多少の捏造はいいんだよと。彼の理論はそうなんです。石川和夫犯人なんだよ、こいつを逃したら大変なんだよ、だから証拠を捏造してもいいんだよと。彼の理論ってのはこういうことなんですね。高知白バイ事件ひどいですね。高知白バイが、高知県警の白バイが勝手にスクールバスに追突しておきながら、スクールバスが動いて白バイを跳ねたという、車輪のスリップ痕を捏造して片岡さんを犯人にしましたよね。あの当時高知県警の警察官されていた方、あなた身に覚えがあるはずです。ひどいですね。こういう警察を残念ながら日本の国民は信用してます。何でも警察に頼めばいいと思ってる。もちろん一人一人の警察官が悪いって言ってるわけじゃないんですよ、誤解しないでいただきたい。大多数の大部分の警察官は真面目なんですけど、組織となってしまうと彼らが平然と悪いことをしてしまうんですね。昔残念ながら日本という国家は貧しかったんで捜査費用も満足になかった。そのために彼らは領収書を捏造して裏金を作りました。それがだんだんと自分たちの裏金になっていきましたよね。これも警察官の方身に覚えがあるはずです。北海道警では明らかになりましたけども、他の警察では残念ながらうやむやのまま進みましたよね。今でも治っていません。警察官の方に聞きたいんですけど、選別というお金はどこから出てくるんですか。あれはどこから集めてくるんですか。残念ながら一度主に染まってしまうとなかなか自分たちで直せませんよね。検察官も同じです。昨年あの安倍さんというね素晴らしい総理大臣がいるおかげで、黒川博文さんという方、法務省や検察庁の反対を押し切って定年なのに定年を延長して検事総長にしようとした。まあ安倍さんの思惑はどうか分かりませんが、あの方なんかねいっぱい、税金を友達に分け与えたり、国家財産を分け与えてたくさんな大友達いい思いしてるみたいなんで、それを阻止しようとしたかどうか分かりませんけども、黒川さんを検事総長にしようとした大問題になりました。で、賭け麻雀が朝日新聞社が絡んで、産経新聞社が絡んで、しょっちゅう賭け麻雀やってたんだ。マスコミを含めていろんな問題があるということを、まあ、黒川さん問題を教えてくれましたけども、黒川さんが検事総長にならなかった、検察官辞めた、検察庁問題は済んだと思っている方たくさんいらっしゃるかもしれませんけど、全く終わってませんね。林誠さんが検事総長になっても検察庁は変わりません。ちょうどBS の2チャンネルで再放送あります。村木厚子さんの事件がありましたね。郵政不正事件、村木さんが犯人にでっち上げられました。たまたま前田さんという方が証拠を捏造してフロッピーを捏造したもんで、これが大きな事件になって、まあ、無罪になりましたけども、あの時私は前田さんと京都でお会いしてお話ししたんですけどね、桜井さん、私が村木さんを犯人したわけじゃないんですよって言ってましたね。確かに私がフロッピーを解体したのは私が悪かったです。でもその後も検察庁は村木さんを犯人と主張しましたよね。そうなんですよ皆さん、村木さんを最後まで犯人だと言い続けたのは検察庁なんですよ。彼ら何か反省しましたか。何も反省してないじゃないですか。今年の3月31日滋賀県の古都記念病院事件で西山美香さんが再審で無罪になりました。この再審開始決定があった時に検察庁は西山さんの有罪主張すると裁判の進行権限で言ってたんですね。ところがある日突然抵抗をやめます、裁判所の思う通り判決してくださいって言ったんです。要するに有罪主張を放棄したんですよ。なぜなんだろうと思ったら、実は捜査当初に警察がお医者さんからこの人は要するに自然に死んだんだというような 鑑定が出てたっていう、それを警察は検察庁に送らないで持ってたっていうことが明らかになったということなんです。といったらこれは西山美香さんが嘘の自白をさせたってこと明白じゃないですか。普通こういうことが分かればですよ、私たちの判断が間違いました、もちろん警察が隠したのが悪いんですけども、警察が隠したために私たちの判断が間違いました、ごめんなさいって詫びるのが普通でしょ。ところが検察官は詫びもしなかったんですよ、裁判で。私たまたま3回の傍聴したんですけど、冒頭陳述でも詫びない、最終弁論でも詫びないんです。あなたって私やじりましたよね、詫びないのかって。検察という組織は変わらないんです。村木さんの事件でも今回の西山さんの事件でも変わらない、黒川さんでも林真琴さんでも変わらないんです。なぜ変わらないんでしょうか。私は理由があると思ってます。それは西山美香さんを犯人にした検察官、起訴した検察官が責任を問われないからなんですよ。皆さんご存知でしょうけど、この西山さんの最新無罪が確定したときに、滋賀県警本部長の滝沢なんとかさんと、読めません、以降子供の子供って書く本部長、女性本部長ですから、彼女は県議会で追及されて、この最新無罪判決を真摯に反省して今後の捜査に生かすって言ったんですね。でどういうふうに生かすのか、当時の捜査を検証したら捜査には何も問題がなかったって言うんですよ。嘘の自白をしたっていうのは、嘘の自白をさせられたのになぜ捜査は問題ないんですか。でこの事件ではその男性を犯人にでっち上げたというか明らかになって、実は警察 署長が土下座してその人に詫びたっていうんですね。ところがですよ皆さん、それが公になったら警察 その署長さんは、いやそんなことありませんでしたって平然と嘘を言って済んじゃったんですね。ひどいですよね、警察という組織。なぜなんでしょうか。警察は何のためにあるんでしょうか。もちろん犯罪者を捜査してこの社会を治安を守るためですよね。犯罪者から国民を守る、市民を守る警察がなぜ人を犯人でっち上げてごめんなさいも言わない、責任を問われないで済むんでしょうか。私たち深川事件も無罪になりました。足川事件の菅谷さんも無罪になりました。東電オイル殺人事件、ごめんなさんも無罪になりました。大阪東住吉事件、青木さん、僕さんも無罪になりました。でも誰も警察官も検察官も責任取らないんですね。こんなことが皆さんあっていいんでしょうか。この世の中でどんな職業でもミスを犯せば責任を問われます。当然なんです。社会の治安を守る尊い仕事かもしれません。裁判官、検察官、法律の専門家で優秀な方かもしれません。でもどんな仕事だって責任を取らなくちゃダメなんですよ。責任取って当たり前なんです。彼らが何をしても、どんな過ちをしても責任を問われないで済んでるから、53年前の袴田さん、そしてつい先日の今市事件、あるいは小石川事件なんて呼ばれる事件も、みんな冤罪者が次から次と警察に嘘の自白をさせられて、証拠を捏造されて犯人になってるんですね。私はこの事態をぜひ国民の多くの皆さんに知っていただきたい、理解していただきたいし、本当に自分のこととして考えてほしいんですね。私たち冤罪体験者は決して警察官個人を責めようと思ってるわけじゃないんです。大多数の警察官が真面目に社会の治安を守ろうとしてるのは分かってます、知ってます。検察官も同じです。裁判官とてきっと多くの人が間違ったことをしようと思ってないと思うんですよ。でも残念ながら組織になってしまうと、彼らは平然と嘘を言う、証拠をねじ曲げる、それが警察であり検察官なんだ。そしてその警察や検察官の言いなりになるのが裁判官なんだと我らは思わされてるんですね。私たち冤罪者、冤罪犠牲者の会は、過ちを犯した警察官の責任を問え、過ちを犯した検察官の責任を問え、その法律を作ってほしいと声を上げ続けたいと、これからも思います。そして正しい警察官が正しいままにいられるような組織にして、 この日本を本当の法治国家、正義が正義と通る、道理が道理と通る日本にしたいな、そう願っています。ぜひ皆さん力を貸してください。お願いします。
はい、聞いていただきました。桜井翔司さんのね、警察や検察を信じたいけれども警察や検察が間違ったことをしているんだっていうね、一般の方にはね、ここがどうもなんか疑わしいというか、本当に警察がそんなことするのっていうふうに思いでしょうけれどもね、次にご紹介する二本松進さんのお話を聞いていただけると、あ、やっぱりそういうことがあるんだって思っていただけるかもしれません。二本松進さんはですね、築地警察署による公務執行妨害でっち上げ暴行事件という冤罪の犠牲者なんですけれども、お寿司屋さんを経営していらっしゃいまして、いつも通り築地に仕入れに行ったら虫の居所の悪かった婦人警官が暴行を受けていると築地署に通報しまして、そしてやってきた5、6台のパトカーに乗っていた警察官にその場で逮捕されて、何にもしていないのに逮捕されて、そしてですね、冤罪に巻き込まれてしまったという、本当に冤罪というのは何もない日常にぽっかりと開いた穴に落ちてしまうような、そんなことでもあるんだなという、そんなお話です。早速お聞きください。
築地市場っていうのは放置駐車が許される、はい、そういう場所だったんで、はい、私はそれを20年ぐらい自分で車を運転して行ってましたんで、よく分かってたんですが、はい、私が目がちょっと悪くなって、車の運転を花に任せて、まあ、いた時代ですね。その時に妻が運転していた車に対して人警官が、取り締まりじゃないんですけども、うん、車の前に立って、うん、車の発車をちょっと妨害してたので、はい、すいません発車しますけど、どいてくれませんかって言ったら、なんか感触の根っこにこに触れたらしくて、ヒステリーをされちゃったというのが、まあ、簡単に言うとそうですかね。それで、うん、もちろん車を運転してないんで交通違反もしてないし、運転手の家内はエンジンかけて動こうとしてたんで、全く交通違反してないんですけども、発車を妨害することでごめんなさいとかなんとか言うのはですね、なんか望んでたような気がするんですけども、こちらは全然ごめんなさいっていう気持ちも全くないんで、何やってんだろうと、警察官なのに。さて、発車しようとするのに発車しちゃダメっていうのはおかしいじゃない、混んでたらもう早く行きなさいよっていうのが普通なんで、もう逆のことを、真逆のことをやる警察官っておかしいじゃないって言ったら、いや、それで目の前に法定禁止エリアにも車が止まってるんで、あっちの車も止まってるのにって言ったら、ここは法定禁止エリアだっていうわけね、いや、法定禁止エリアだって、エンジンして出発しようとしてるのにね、そんなところで妨害する権利ないよって言って、おかしいじゃないって言ったら、いや、仕入れの車じゃないからこの車はねダメだと。そうしましたら、うちの家内が降りてきて、いや、うちも仕入れですよってトランク見せたり後部座席見せたら、仕入れの車、仕入れのが品物がいっぱい積んであるわけじゃないですか、そうすると自分が仕入れの車ならいいって言ったのに、やっぱりちょっと罰が悪くて、じゃあこの車は乗用車だからダメって言い出して、もう要するに警察官って何でも言っていいもんじゃないのね、道路交通法に沿ってやるわけ。それに警察官の言うことがいちいち道交法に反するようなことを言うんで、それに反発してたら、車の前に行って、私から相当3メートルぐらい離れてたんですけど、ここで暴行を振るわれてます、こんなことになったんですね。で、通報したら 2、3分で築地警察からわーって 5、6 台の車と20人ぐらいの警察官が、実は婦人警官が暴力団かなんかに殴られてるという思惑でやってきたんですよ。もうすごい、その時はもうワンワン築地市場を揺るがすぐらいのサイレンの音が鳴りましたんで、もう100人ぐらいがここにみんな見てたんですね。その中にその警察官が来て、男の警察官が私を背に腕を回してですね、手帳をかけてパトカーに入れて逮捕されて連れて行かれちゃった。何も 聞かれもしないし、どういう理由で逮捕されたのか全く分かんない。暴行暴行って言っても全然暴行してないんで、理由が分かんないわけですよ。私のことじゃないと思ってるわけですよ。ところが私のことなんですよ。それであの警察いっぱい20人ぐらい来ましたからね、100人ぐらいいる目撃者ら、まあ、やじ馬の人にですね、見てた方いますかって、あの手挙げてくださいとか言ってたわけですよ。そうするとその後20人ぐらいの人たちがみんな手分けして目撃証言を聞いたわけですね、聴取したわけです、まあ、警察に対して、ね、いや暴行なんてなかったよっていう証言ばっかし来るわけですよ、ただ警察はそれを一つも全部聴取しないで全部捨てちゃったみたいです、要するに警察は都合の悪い証拠はいらない、要するにもう逮捕しちゃったから、不当逮捕しちゃったんで、すぐ分かるわけですよ。だって暴行がないって言ったら暴行で逮捕したんだから、おかしいでしょ、だからこれはもう一大事なわけです、警察、だから不当逮捕しちゃったんで、これをなんとかね、不当逮捕じゃなくて正当逮捕にしなくちゃいけないと、だからもう捏造を始めたわけですよ。
すごい不思議だなと思うのは、その暴行を受けてるって通報している婦人警官はともかく、後から来たこうパトカーの警察官たちはもうあの二本松さんご夫婦が普通にこう佇んでるわけですから、
そうです、
それを見て暴行をしてる現場とは思わないですよね。
思わないっていうよりも、だから婦人警官があの男ですって言った、だからそれでもう捕まえたら、だけど私に暴行したかとかも聞かないし、何もなんかこんなことしていいの警察官はつって私はね、少し怒ったわけですよ、あのパトカーの中で。
そうそうです、
何言ってんの、ところがもう一回捕まえちゃったから、後に引けないんですよ。ごめんなさいって警察官謝ればいいだけなんだけどね、あのすいません、あのうちの婦人警官がね、あの嘘の通報してきたんで、私たちはもうそうとばかりね真実だと思って来て逮捕しちゃったんだけど、あの調べたらあの違かったんでごめんなさいって言って釈放すればよかったんですよ、ところがね、その警察官というのは国に関わると、要するに自分たちの、要するにミスしたらやっぱり普通の警察官なんていうのはね、逮捕するっていうのは犯人を逮捕することなかなかないじゃない、それが誤認逮捕っていうんだったらもう一生多分出世できないんじゃないんですか、と思っちゃうんじゃないですか。普通警察官ね、人数多いですからね、日本最大の組織ですからね、45万人という組織ですから、もうみんな仲間でその不当逮捕を正当逮捕にするために、その撮った写真、そしてあと目撃証人証言、そういうのを全部ね隠しちゃった。それで正当な逮捕のように見せかけるために供述調書とか、その婦人警官の供述とか、あの現行犯人逮捕手続き書とか、実況見分調書とか、そういう必要な書類、本来は逮捕したらそれを検察官に出さなくちゃいけない、裁判に出さなくちゃいけないっていう書類を嘘を書いて申請して、私をあの公務執行妨害傷害っていう罪で、あのでっち上げて、それで私に説明しないんですよ。私は何で逮捕されたんですか、ね、
あの築地署に連れて行かれてからもうすぐ取り調べが始まったんですか。
そう、1時間後ぐらいにはもうあの取り調べが1時間と30分後ぐらいかな。
あ、それはどんな部屋で。
まあ、ちっちゃいあの4階のね刑事室で、暴力団対策課、組織犯罪対策課かな、要するに暴力団をメインにあの扱う部署で、私が暴力団だと思ったんでしょうね。
そうなんですか。
いやいや、初めてあのそんなにあのおっかない人間に見られて、
あ、そうですか、
あの光栄だったんですけど、
ね、その最初の1日目の取り調べというのは何時間ぐらい。
1日目の取り調べはね、やっぱり 4,5 時間やってですかね、行ったり来たりしてね、いろんな人がね、だけど実質的には 1,2 時間かな。
あ、そうですか。でその取り調べ官の態度というか、
もう態度
はね、ひどい扱いは受けなかった。
もうあの私は警察と今までそういう事件で顔も合わせたことないもんで、本当にこれが警察官っていう、もうびっくりして。どういうことかというと、いや私たちはあんたたちが あんたがね自白しないなら、暴行を振るったって自白調書にかかんないならもう出られないからね、いつまでいたっていいんだよって。でお宅のあのお店潰れたって知らないよ。
で明日、あもう1日目から、
もう1日目ですよ。
そうですか。
もし自白しないならね、お店大変なことになるんじゃない、明日の新聞ね、寿司の名店のね主人がね婦人警官に暴行したっつって、大変なことになるんじゃない。だけど俺らはもう関係ないからね、あとは自白すればすぐ出られるよ。お前暴力団の人間が婦人警官殴ってごめんなさいって言ったらすぐ出たわもうそういうね誘惑をするわけですよ。
でも一応やってないとこう
主張するわけですよ。全くやってないんだから、そんなあなたが言ってること全くもうデタラメすぎて、
話にならんと。
話で、それで大体ね、なんで私に対してね、例えば免許証を見せるとかね言えんのか、私運転してないんだよ、交通違反してないんだよ、なんでね警察官になんかイチャモンつけらんなきゃいけないんだよ、って言ったらみんなそれ正しいもんで、もうそれから2日目からほとんど捜査っていうか取り調べ全くないですね。ってことはなんでかっていうと当たり前なんですよ。もう実況見分とかその現場検証で私がそんなことしてないっていうのはもうみんな警察官がみんな知ってるんです、だけどそうはいかないんで、なんとか罪を作るために拘留を長引かせて自白調書をやって、起訴猶予かなんかで早く釈放して縁を切りたいなと私と、そんな感じでしたね。
なるほど。じゃあもう築地署の人はこの人は何もやってないんだって分かってるんだけど、婦人警官が言った通りに、
言った通りじゃない、婦人警官の言ったのは
暴行
を振るわれたって言ってるけど、まず公務執行妨害っていうのは、婦人警官がちゃんとした公務をやってるのしかない。だけどエンジンを かけてね出発しようとしてるのを妨害しただけであって適正なあれじゃないじゃない、だから実際に運転手のうちの家内は車の運転できない女性だと、運転手だとペーパードライバーだと、それで実際の運転手は私だというストーリーを作るわけですよ。だからそういうのを作ったり、だからもう一生懸命もう築地署一体となって冤罪作りに励むわけ、その冤罪作りを完結するのが不当交流ですよ。だから世に言う日本の有名な人質を、こういうので私になんとかその自分たちがいろんな供述調書を婦人警官に言ったのだと公務執行妨害にならないから、なるように作り上げる、要するに虚偽の文書を作り上げたり証拠を隠したりしながら、自白を、虚偽の自白を、些細な虚偽の自白を求めて早く無罪を釈放すると、いう、魂胆で、もういつまでいたっていいよ、本当自白しないなら何にしても言っていいからってくれて。
はい、聞いていただきました。まだまだこの話はね続きありますので、次回取り調べの様子や裁判のことなど詳しくお伝えしていきたいと思いますよ。さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにも慣れた、さよならメリーゴーラウンド、時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない。